次に質問者、金沢春樹議員。災害時の要配慮者支援について。担当、市民安全課、地域福祉課。近年、全国各地で集中豪雨が多発しています。本年7月に九州で発生した豪雨により、熊本県の特別養護老人ホーム千寿園では、甚大な被害が出ました。高齢者や障害をお持ちの方々、要配慮者への避難支援が必要です。洪水・浸水想定区域および土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難確保計画、在宅の要配慮者の個別計画の取り組みと今後の方針を伺いますとの質問に対し、避難確保計画の作成が義務付けられている要配慮者利用施設については、当市に現在111施設あり、そのうち94施設で計画が作成されています。今後も速やかな計画の作成がなされるよう、周知啓発、作成支援を行っていきます。在宅の要配慮者の個別計画は、区、町内会、自治会や民生委員などと、情報を共有しながら支援する体制を構築しています。今後、地域包括支援センター等の専門職とも連携し、具体的な支援方法を盛り込んでいきますとの答弁がありました。次に質問者、末永圭議員。増税やコロナ騒動などによる企業業績や雇用情勢の悪化への対策について。担当、経済振興課。愛知県の有効求人倍率は初めて全国を下回る中、春日井小牧は6月 0.95、 7月 0.94 と一段と厳しい。雇用所得環境悪化などによって個人消費の強い回復も見込みがたい。 1. 職業別と業種別の求人動向。 2. 失業抑止につながる労働移動の仕組みの検討状況。 3. 市や市内企業は今後の景気動向、設備投資や雇用情勢、ポストコロナの社会産業構造等の変化をいかに見ているか問うとの質問に対し、 1. 求人動向は職業別で販売やサービスが大きく減少し、業種別は7月の前年同月比で製造業、運輸業、卸小売業が約 50%、 飲食サービス業が約 6% 減少しています。 2. 商工会議所と連携を密に取り、他自治体の事例等を参考に調査研究していきます。 3. 今後も経済への影響はまだ続くと考えており、新たな生活様式に伴う新製品開発等の新たな事業に対して、新たな取り組みを行う事業者への支援を拡充していきますとの答弁がありました。その他に、空き家などの不動産活用を促進するための地価を指標としたまちづくりについての質問がありました。次に質問者、小林信子議員。外国人市民と共に暮らせる春日井市の構築について。担当、ごみ減量推進課。近年、春日井市においても外国人市民が増加傾向にあり、誰もが暮らしやすい多文化共生の地域づくりを進めている中、ごみの分別収集は地域にとって大きな課題となっている。言葉や文化の異なる外国人市民に対して、より丁寧で分かりやすく情報提供すること、また積極的に分別収集講座を受けていただけるような体制が必要だと考える。本市の見解を問うとの質問に対し、外国人市民に向けたゴミの分別方法の周知について、資源・ゴミの出し方便利帳、外国語簡易版などに登録人口の多いベトナム語版を追加し、多言語対応をしていきます。 ゴミに関する講習会については、地域活動を支援しているボランティア団体、町内会や事業所などからの要望に応じ、出前講座として職員を派遣していきます。また、ボランティア団体が主催する日本語教室で講習会を開催していきます。との答弁がありました。次に質問者、石飛浩二議員。新しい生活様式に向けた諸施策の具体化について、担当、教育総務課、学校教育課、都市政策課、保健医療年金課。新型コロナウイルス感染症の拡大によって、新しい生活様式を築くため、地方移住を含めたビジネスや経済活動が動き出している。本市でも具体的施策を推進し、自律的な地域社会の構築が必要である。そこで、1、教育分野における切れ目のない学習環境の提供について、2、公共交通におけるデジタル技術の活用について、3、コロナ禍における窓口業務の改善について問う、との質問に対し、1、一人一台端末を今年度末までの予定で整備し、児童生徒の心情の把握や思考を深める学習への活用で、端末を勉強道具として扱う力と情報活用能力を育てます。2、持続可能な公共交通確保の一つとして、MaaS と新技術を高齢者をはじめ市民が使えるよう整え、市民が等しく移動できる公共交通の仕組みづくりに取り組みます。3、現在の案内は、番号表示、機械音声、および職員による声かけを行っていますが、よりわかりやすい方法を検討していきます。との答弁がありました。